The words today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
記録に残されている長い歴史の中で、世界の多くの帝国は非常に残酷でした。聖書で語られているそのような帝国の一つがアッシリア帝国です。アッシリアについて触れられている箇所が何箇所かありますので、今日はそれを見ていきます。まず、ナホム書から始めましょう。ナホム書1章1節2節と7、8節に次のように書かれています。ニネベに対する宣告。エルコ主人ナホムの幻の書。主は妬み、復讐する神。主は復讐し、憤る方。主はその仇に復讐する方。敵に怒りを保つ方。主は慈しみ深く、苦難の日の砦である。主に身を避ける者たちを主は知っておられる。しかし、主は溢れみなぎる洪水で、その場所を滅ぼし尽くし、その敵を闇に追いやられる。私が神の怒りを中心に語ることはそれほど多くはありません。The Word Today が放送している43カ国語で世界中の人に向かってお話しするとき、私は神の恵みやイエス・キリストにある神の許しを強調したいと思っています。けれども、裁きや神の怒りを全く語らないことは誤りです。聖書には、この種の裁きの例がたくさん書かれています。今日はそのような例の一つで、古代のアッシリアに関するものを選びました。今日の箇所がどうして大事かを知っていただくためには、ナホム書の時代がいつかを知る必要があります。それはおよそ、紀元前650年から612年です。アッシリアという国とニネベが言及されているのは、これが初めてではありません。ヨナ書に、この国とニネベのことが書かれています。ヨナは、ニネベの罪に立ち向かうために使わされました。それはおそらく、紀元前720年頃でした。ニネベに行き、裁きのメッセージを告げるようにと、ヨナは神に命じられました。最初彼はそれを拒み、反対の方向に行く船に乗り込んで逃げようとしました。ところが神がそれを阻止し、大きな魚に彼を飲み込ませ、それから吐き出させました。結局ヨナはニネベに行き、説教することを受け入れました。アッシリアのニネベの町に対する彼のメッセージは、もう40日すればニネベは滅ぼされるというものでした。それを聞いてニネベの人々は悔い改めました。驚くべきことに、彼らはヨナのメッセージを聞いて従ったのです。彼らは荒布を身にまとい、灰の中に座って主の前にへり下りました。神は思い直し、ニネベを滅ぼされませんでした。これは私たちにとって大変重要な点です。神は旧約聖書の中で、ユダヤの民だけに恵みと憐れみを示されたのではありません。神が祝福されるのは、ユダヤ人だけだと考える人が多くいます。それは真理ではありません。実際神は、しばしば、ユダヤ人以外の民にも、恵みと慈しみを示されました。ニネベはその典型的な例です。主は同性愛や姦淫の町だったソドムやゴモラと同じように、何の警告もなしに、ニネベの人々を一掃することができたはずです。けれどもニネベに対して、神は愛を示されました。彼らに悔い改める機会を与えられたのです。そして彼らが悔い改めたとき、神は思い直しました。彼らを滅ぼさなかったのです。 けれども、歴史からわかるように、この悔い改めはそれほど長くは続きませんでした。わずか数年しか続かなかったのです。それがわかるのは、紀元前612年に、ニネベはついに滅ぼされ、アッシリアはメディアやペルシャなどの連合軍に征服されたからです。彼らは偶像礼拝のゆえに、また信じがたいほどの残虐さのゆえに、神から一掃されてしまいます。では、彼らの残虐さとは、どれほどのものだったのでしょうか。それを知りたいと思いましたら、アッシリアの軍隊と、彼らが征服した敵に対して成したことに関する記事を、インターネット上で見つけることができました。彼らの血に飢えていた様や、残虐さを少しお話ししましょう。町を征服した後、アッシリアの王は門の前に設けられた王座に座りました。捕虜たちは王の前を行進させられ、それから殺害されました。彼らの首は切断され、山積みにされました。征服した敵の支配者は目をえぐり出され、檻に閉じ込められました。どこまでも抵抗した町は完全に滅ぼし尽くされ、全住民が殺されました。子供たちは火に投げ込まれ、大人は柱に突き刺され、皮膚は剥ぎ取られ、目はもぎ取られました。しばしば子供や職人はアッシリアに連行されることがありました。しかしそこで重労働を強いられ、困難な状況の下で長くは生きられませんでした。彼らの残虐さが生々しく伝わります。征服した敵に対するアッシリア人の拷問の凄まじさを思うと恐ろしさを感じます。そのような彼らの残虐さや偶像礼拝があったことを考えると、神が極度に怒りを発せられたわけがわかると思います。ある意味では、神が思い直し、最初は彼らを滅ぼさなかったのは驚くべきことです。けれども神は慰めの神です。救いの神です。実はこのナホブの名前の意味は、慰めなのです。アッシリアのような残酷な帝国に抑圧されていた人々に、神は慰めを与えようとしておられたのです。ここから私たちは、益を受けることができます。私たちを抑圧する人がいるとき、希望と慰めの言葉を得ることができます。私たちは敬虔になろうとし、主を喜ばせようとしますが、それゆえに私たちを憎む人がいます。また大した理由もなく、私たちを悩ませる人たちがいます。私たちはそのような時、慰めが必要です。私たちが慰めを得る一つの方法は、敵から解放されることです。神が邪悪な敵を罰することによって、解放が与えられる場合のあることが、聖書にしばしば記されています。これは興味深いことです。その明白な二つの事例を聖書から見てみましょう。一つ目は世界的な洪水です。人は非常に邪悪になったので、神は人を作ったことを悔やんだと創世記の中に書かれています。これは聖書で用いられている言葉の中で最も悲しい言葉の一つです。人は甚だしく汚れたので、人を作ったことで神は心を痛められたのです。創世記に、神はノアを選び分かち、洪水が来るから箱舟を作るようにとノアに命じたことが記されています。全世界的な大洪水があったことは、世界中に化石の地層があることにより明らかです。世界の非常に高い山の上にも、海中生物の化石が見られます。神の怒りのゆえに、世界は大洪水に襲われたのです。神はその洪水の中からノアとその家族を救い、人類に再出発をさせました。 悪を滅ぼしたり罰したりして神の慰めと救いをもたらすというもう一つの例は出エジプト記にあります。エジプトでイスラエル人が残酷なまでに抑圧された時、神はエジプトに疫病をもたらしてイスラエルをエジプトから連れ出し解放されました。この二つの例において反抗的な民、偶像礼拝する民、残酷で無情な民に対する神の怒りは神の忠実な民を救うことになりました。これは私たちも理解する必要のあることです。神は私たちがそこに慰めを見出すように意図しておられます。神はイエス・キリストというお方によってすべての人類に慰めをもたらされました。確かに邪悪な人や神を侮り神の御言葉や御心に逆らう人たちには怒りや罰があります。ですから悔い改めることを強く求められているのです。あなたが反抗的であったなら立ち返って悔い改めてください。神の怒りによって滅ぼされないようにイエスを主として救い主として受け入れてください。今のままでうまくやっていけると思っているかもしれませんけれども、それは一時的です。最終的には地獄の苦しみを味わうことになります。そのようなことにならないでください。神の慰めを受けてください。ナホム書一章七節に書かれています。主は慈しみ深く苦難の日の砦である。主に身を避ける者たちを主は知っておられる。神に身を避ける人になってください。悪者たちの仲間にならないでください。イエスを救い主と信じるクリスチャンを探してください。悪者たちの受ける苦しみや罪の定めをあなたが受けるのではなく、イエス・キリストによる救いを受けることを神は願っておられます。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。